はい、皆さんおはようございます。クリスマスが終わって、もうあさってお正月ですよ。一年ってあっという間ですよね。本当に。はい、というわけで今日はですね、そんな日に詩編の60編の1節から12節ですね。まず聞いてみてください。よろしくお願いします。
詩編60編1節から12節。神よ、あなたは我らを捨て、我らを打ち破られました。あなたは憤られました。再び我らを返してください。あなたは国を震わせ、これを裂かれました。この破れを癒してください。国が揺れ動くのです。あなたはその民に耐え難いことをさせ、人をよろめかす酒を我らに飲ませられました。あなたは指の前から逃れた者を再び集めようと、あなたを恐れる者のために一つの旗を立てられました。あなたの愛される者が助けを得るために、右の手を持って勝利を与え、我らに応えてください。誰が私を堅固な町に至らせるでしょうか？誰が私をエドムに導くでしょうか？神よ、あなたは我らを捨てられたではありませんか？神よ、あなたは我らの軍勢と共に出て行かれません。我らに助けを与えて、仇に向かわせてください。人の助けは虚しいのです。我らは神によって勇ましく働きます。我らの仇を踏みにじる者は神だからです。
はい。で、今日はね、詩編の60編、今聞いていただいたんですけれども、これはダビデ王が、戦いたくさんした方ですけれども、勝ったばかりじゃなくて、かなり苦戦するような戦いも多々あったんですね。で、そんな苦戦を強いられているときに、ダビデ王が神様にどうか助けてください、と祈っている詩なんです。で、ダビデはこの詩の中で、神様に対して、あなたは私たちを見捨てたんですか？もう私たちと一緒に出陣してくれないんですか？って神様に問うてます。だから、戦であれば、この総大将は、ダビデは自分じゃなくて神様だと思ってるんですね。ですからダビデは、もう総大将、殿、ご出陣いただけないのですか？どうか殿自らのご出陣を願いますと。そんな気持ちで神様に祈ったのかと思います。で、こんな気持ちになること、クリスチャンにもよくあることだと思います。物事がいろんなね、様々な不運やどうにもならないことに見舞われてうまくいかないとき、それで自分がどんどん追い詰められていくとき、クリスチャンでさえというよりもクリスチャンだからこそ、神様、あなたは私を見捨てたんですか？と問いたくなるときがあります。そしてそれはイエス様でさえそうでした。イエス様は十字架についたときに、神よ、あなたは私をお見捨てになったのですか？エリエリレマサバクタニと祈ったんです。だイエス様でもそうだったんです。そしてダビデ王もそうだったんです。だったらば僕たちがそうであっても、もう何の不思議もないです。むしろ僕たちが、ね、神様が自分を見捨てたかのように思えてしまうとき、それは僕たちもまたイエス様や、ダビデ王が通されたのと同じ過程を通されているんだということができるのかと思います。そしてダビデがここで私たちを助けてくれないんですか神様ではなくて、さっき言ったように一緒に出陣してくれないんですかと言ってるのは結構大事な点だなと思います。僕たちはつい神様というのは僕たちと全く違う視点、客観的な視点というか、ある意味で他人行儀な視点、俯瞰的な視点からサポートを与えてくれる存在で、物事を成し遂げる主体、主人公はあくまで自分自身だと思ってしまうことがあると思うんです。僕にも多々あります。でも、ダビデ王にとって、神様は自分と同じ視点、同じ立場で一緒に戦ってくれる方だったんです。一緒に戦ってくれる総大将だったんです。神様を、なんでしょう、自分をサポートしてくれる存在 ではなくて、むしろ神様こそが主体であって、自分たちが神様をサポートする存在なんだと、ダビデ王は思っていたのかと思います。で、あくまで、総大将は神様で、自分はその部下、手足であるという、まあ、武士であるならば、忠誠心、忠義心のような、そんな心持ちが、信仰だとか、祈りだとかには必要なのかと思います。僕たちはつい、自分を総大将だと思ってないでしょうかね。神様の助けというのを、自分をサポートする、例えば運だとか、時の流れだとか、そんなように思ってないでしょうか。そうであるならば、僕はそれは間違いかなと思います。もちろん僕自身もその間違いをよく犯すんですけれども、よくね、自己啓発本なんかに書いてあるフレーズで、天は自ら助くるものを助くというのがあります。まあ、これ天はって日本語ではなってますけど、英語だとゴッドっていう主語なので、まあ、神はということでもいいと思うんですけれども、もともとこれはラテン語の古代から伝わることわざなんですけれども、もう聖書とは関係のないものです。で、それが、まあ、日本で大きく広まったのは、19世紀にサミュエル・スマイルズさんという人が、自助論という本を書いたんですけれども、それが19世紀に伝わって、そこから、日本語に広く名言として広まったと言われています。まあ、その時の翻訳にね、天は自ら助くるものを助くという翻訳があったので、そのまま広がってるんですけれども。でもこれは、聖書のメッセージとは大きくかけ離れているように思うんですね。あとこれ噛み砕いたら、神様は自分で頑張れる人だけを助けるんだよっていう意味ですから、逆に自分で頑張れない人は助けないんだよっていうこと、これはむしろ聖書のメッセージとは正反対です。神様は自分で頑張る人を助けるのではないです。そうじゃなくて、総大将の座を素直に神様にお返しできる人、そんな人を助けるんです。その人が頑張ったかどうかなんていうのは関係ないんです。そしてこの詩の最後、ちょっと砕いて言いますけれども、神にあって私たちは力ある働きをします。私たちの敵を踏みつけるのは、つまり敵や困難に打ち勝つのは私ではなくて神様ですと。そういうメッセージで、そういう祈りで締めくくられてるんですけれども、まあ、ここでもわかるように物事を成し遂げる主体というのは僕たち人間ではなくてあくまで神様なんです。はい。年の瀬になりまして、皆さんもね、来年はあれを頑張ろうとか、これを頑張ろうとか、思っている方、様々な抱負があるかと思うんですけれども、そしてもちろん僕にも様々な頑張りたいこと、多々あるんですけれども、でもその頑張ろうの前に、あくまで総大将は自分ではなくて神様なんだっていうことを頭に置いて、それで来たる一年をまた、新しく迎えたいなと思っています。はい、今日はこのくらいにしましょう。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。